時刻は7時24分を回っています。 SBS ラジオ一歩です。今旬の話、知らないと恥ずかしいトピック、当たり前すぎて周りには聞きづらい情報を丁寧にお伝えする情報三枚おろしのコーナーです。今日は県警 OB で防犯落語家、講演講師、二課役固定三助さんとスタジオではなくお電話がつながっています。三助さん、おはようございます。
はい、どうもおはようございます。清水港の伊達男、二階固定三助でございます。
三助さん、なんでスタジオ来てくださらなかったんですか？
はい、今日はね、実は年末で同期とですね、同期の桜ですよ、熱海の方に向かってですね、ゴルフなんとしちゃおうかなということで、もう前から約束してたので、
はい、
今日はそっちの方に向かってます。
わかりました、はい。まあ、それはぜひ楽しんで。スコアはどれくらい目指されますか？
もうすごいですよ。もう有馬記念のね、
はい、
合計ゼッケンを合計したぐらいの、何言ってるか分かんないですね。
1から16をね、全部足していけるっていうところかもしれない。さて、三助さん、今日はですね、年末にかけて気をつけたい犯罪などについてお話を伺うんですが、年末って特殊詐欺の件数が増えると聞いたことがあるんですか？はい、そうなんですか？
その通りです。実は増えます。年末、年度末、稼ぎ時ですからね、嘘を言う、この口実にもなるんですよ。1年を振り返って、あなたはこうですよとかね、
はい、
まだあの手続きしてないんですかっていう口実しやすいんですよね。ですから本当十分気をつけてもらいたいなというところですね。
三助さんのところにも詐欺の電話がかかってきたと伺ったんですが、
はい、そうなんです。実はですね、ありました。先日ソフトバンクを名乗る電話だったんです。で、番号が私が登録していない03から始まる番号だったんですよ。
はい。
まあ、番号を言いますと03-4296-8024、4296-8024、ここから電話がかかってきて、まあ、登録されてないなということを思って出ると、ソフトバンクです、何の田辺ですとかって言ったんですよ。
はい。
で、私それでも一発でありえないと、ソフトバンクが私の携帯電話に個人的に営業所ならともかく、ありえないと思ってもう一回聞き直したんです。
はい。
え、どちらですかって。そしたら相手が、いや、ソフトバンクって言いましたよね、聞こえませんでしたって、こういうね、生意気な言い方してきたん
で、ね、ちょっと喧嘩腰ですよね。
そうですね。でもこれはもう絶対に違うなと、いうことで、もうベラン長になっちゃったっすね、その時。
ベラン長。
てめえどこへ電話してんだこの野郎。あ、それはやめましょう、
はい、
あなたどこへ電話してるんですか？この電話は違うんじゃありませんか？もう一度確認してから電話した方がよろしいんじゃありませんか？はい、あなたは私の名簿を持って電話してるんじゃないんですか？ってこう聞いたんですよね。そしたら、うわー、怖い怖いって言いながら切られちゃいましたね。
あら。
まあ、いうことで、その電話番号ですね、
はい、
その後すぐ検索してみたら、やはりこの電話は気をつけましょうっていうのが多くの人から載ってました、投稿されてまして、ですぐに地元の清水警察署の方にも情報提供ということで、こんなのが今出回ってますということで話したら、やはりその日清水署管内なんかは多かったみたいですね。
これって、はい、まあ、一旦その引っかからずに断るじゃないですか。で、検索して電話番号、あ、これやっぱり詐欺電話だったってなるじゃないですか。
はいはい。
もし余力があれば警察の方にこう伝えたりした方がいいんですか？
そうですね、そういうのはまたデータ蓄積とされますんで、で、それでまた同胞無線とかね、いうもの、それから注意喚起ということにつながりますので、やってもらいたいなということですね。
それから、はい、昨日も浜松で痛ましい事故がありましたけれども、交通事故ですね。
もう本当に従事されている交通会員の方なんかも本当に気苦労たまんないと思います。今、はい、年末の交通安全県民運動真っ盛りですからね。12月15日から31日まで、
はい、
17日間ね、歩行者、それから夕暮れ、夜間、そして酒に絡む、危険運転とかね、もう酒なんかも言語道断ですよね。
そうですね。
これからもう、ね、忘年会とか増えますし、また年末年始は普段運転しない人が運転するとか、
はい、
土地勘のない人が来るとかね、いうこと、まあ、日の入りも早いし暗くなるし、いうことで早めの点灯してもらいたいですね。
早めのライトの点灯、はい、それから、まあ、飲酒運転はもう絶対にダメですね。
絶対ダメですね。もう、
交通安全、はい、いつも以上に意識する必要があると思います。
そうですね。
そして年末年始家族で集まるという方も多いと思いますが、はい、これ家族みんなで共有しておきたい防犯対策などについても教えてください。
そうですね、家族であんたの声が分かんなかったよなんて言うんじゃなくて、コミュニケーションをよく図るということですね。
はい、
まあ、それとできれば、もし変な確認するときには飼ってるペットの名前を言うから言ってねとかね、まあ、山って言ったら川って言えるようなそういう家族のコミュニケーションっていうのは大事。まあ、それと、防犯対策のことについて、話しておきますと、
はい、
泥棒がですね嫌う家、これを言っておきます。
はい、
まずね、泥棒とかそういう犯罪を犯す人は下見をしてるんですよ。必ず下見してます。
はい、
移行してると分かります。でどういう家を嫌うのかという、まあ、逆の意味で、好むのかというのもありますけれども、3つ言いますね。
はい、
まず明るい家、家庭内が明るいんじゃなくて入り口がね
ライトがついてる
入り口、そうなんです。センサーライトがパッとついたり、あるいは防犯カメラがついてるとかね、いうもの。そして2つ目としては音がする家、砂利が引いてあるとかね、歩けばジャリジャリジャリと音がするとか、
誰かが来たことが分かるってことですね。
分かる、そうそう、で番犬が吠えちゃうとかね、ワンワン吠えるとかね、そういう家、そこは嫌です、嫌って嫌いますね。
はい、
そして時間がかかる、侵入するのに、つまり鍵、ツーロック、鍵かかる、かけてると時間かかるじゃないですか。
はい、
ガラス割りにしてもそうです。強化ガラス等の対策をしているうち、そういうところは嫌います。これ分かりますんで、これらを施してもらいたいなっていうもの。要は逆に言えば、好むのは無施錠、鍵をかけてない、自転車や車でもそうでしょ、ロックしてないいうところを狙いますんで、
はい、
これらは絶対にしてはいけないと、たとえちょっとの間でもね、やってもらいたいと思いますね。コンビニでちょっと買い物するからって言って自転車を置く、それにしてもちゃんと鍵をかける、鍵はツーロック、このぐらいにしてもらいたいですね。
わかりました。それから、山川沢尾の妹さんからですね、メッセージ来てまして、
はいはい、
防犯対策、とにかく知らない番号の電話には出ないというふうにされているということなんですが、
はいはい、
最近多いのが、今こちらの地区で買い取り言って回ってるんですよ、何かありませんかっていうような訪問がちょっと多いっていうようなね、これってちゃんとした業者の可能性もありますけど、
あります、はい、
違うパターンも、ありえるってことですよね。
そうですね、例えば屋根のお宅の屋根を見て、ちょっとよく見させてくださいなんて言って上がり込んで中を確認して自分で壊しておいて、いやこの通り壊れてますよとかね、いう手口もありますので、
はい、
よく気をつけるということ。それから今、山川さんのやつのについては、その話をするきっかけを作りたがってるんですよね、彼らは。
はい
はい、それで、近づいていろいろ話をして、話をしているうちに、あ、この人はやれそうだなと、いうことを察するんですね、やつらって言いますけどね、彼らはそれに長けてますんで、そして弱みを見せるとそこからつけ込んでいくということになるので、まあ、毅然とした態度で、とにかく私は一人では判断できないので、じゃあ相談させてもらいます、で相談しちゃいけませんよとか言われたら、もう、あ、これは悪質商法、あるいは詐欺、これらを疑うべきですね。
わかりました。まあ、改めて
一人では判断しない、
はい、年末年始いろいろ気をつけなければいけないこと多いですから、皆さんも気をつけてほしいですね。
は
い、
そうですね、
はい、今朝は情報三枚おろし県警 OB で防犯落語家講演講師、二階小手さんすけさんにお話伺いました。さんすけさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
以上、情報三枚おろしのコーナーでした。